11月の7日の礼拝の時にこういうことを言ったのを覚えておいでのことと思います。神様の言葉、約束を信じた通りの行動を取り、約束してあるものを手に入れる、そして豊かな生活を送るということを神様はクリスチャン一人一人に望んでいるんですけれども、その信仰の生活を送るための一番基盤となるものは、あなたの頭の中に持っている考え、規制の概念だということを言いました。神様について、キリスト教というものについて、聖書について、信仰あるいは癒しといったようなもの、十字架で達成されているものについて、サタンについてといったようなものに関して、あなたがすでに持っている考えが大切なんだということを言いました。あなたの頭の中に持っている考え、規制の概念を神様の言葉、神様の教えに沿ったものに変えていくのでなければ、神の言葉、約束に沿った信じ方をすることができなくなり、口から出る言葉は神の言葉、教えと違うものとなり、そして神様の言葉、教えで約束されているものとは違うものしか手に入れることができなくなってしまいます。これは信仰の原理です。もしあなたが考え方を、頭の中に持っている考え方を神の言葉、神の言葉に沿ったものに変えていくように努力をしないのならば、あなたの人生は信仰の原理、マルコの11章23節というものの動きがあなたにとってマイナスの方に働くようにだけ使うことになってしまいます。神様が約束しているものをあなたが手に入れたいと願うのならば、第一にあなたの考え方を御言葉に沿ったものにしなければいけなくなります。その次に、神様がしなさい、してはいけないと決めている条件を満たすということが必要になる。だからどのような考えを持つべきなのか、従来の考え方をどのように変えていくべきなのかということを理解し、努力をしていくということは、クリスチャンとして生活をしていく上でとても大切なことになります。で、先週は私たちが持っている考えの中でもって、罪というものに関して果たして御言葉に沿った考え方をしているかどうかということを調べてみました。その手始めとして、これは便宜上のことなんですけれども、罪というものを内容的に2つに分けてみました。1つは、聖書でこういうものは罪であると言っているものです。これを一応私の勝手な呼び方でもって、聖書で定義をしている罪という呼び方をすると先週言ったわけです。それからもう一つは、聖書ではこういうものは罪であると言ってはいないけれども、解釈の仕方、強調する点を少し変えることによって罪と見ることができるものというのを、聖書で定義をしていない罪という呼び方をすると約束いたしました。今日もこの呼び方でもって話を進めていきたいと思います。今日はこういう角度から罪というものを見ていきたいと思います。聖書でこういうものは罪であると見ているものを、私たちは本当に罪と見ているだろうか、聖書で定義していない罪を重要視してしまって、神様の言葉、教えで大切なものを私たちの方では大切でないと見ていないだろうかという点に入ってみたいと思います。まさかこんなものが罪になるとは考えてもみなかったというものについて勉強していきたいと思うわけです。目的としているのは、神様が大切と思ってこうしなさいと命令し、指示を出しているものを私たちの方では大切と評価することができるように考えを変えていこうとしているものなんです。神様が大切と見ているものを、第一に持ってくるように教えているものを、私たちので勝手に大切でないという判断をして、人生において毎日の生活において第二第三に持ってくるということは、神様に対して申し訳ないことをしているのではないだろうかという点なんです。しかもその上に、第二第三に持ってくるべきものを、少なくとも神様から見たらば第二第三に持ってきてほしいものを、私たちが第一に持ってきて罪であると騒ぐことは、神様に対して失礼なことをしていないかどうかという点に入ってみたわけです。 皆さん自身こういう教えを受けたことがあるかもしれません。あるいはこういう考えを持たされたことがあるかもしれない。クリスチャンは酒の類を飲んではいけない、タバコを吸ってはいけない、酒を飲むタバコを吸うというのはクリスチャンではないというようなことを聞いたことがあるんじゃないかと思います。まず酒ということに関して話を進めていきましょう。あなたはクリスチャンとして酒、ブドウ酒、ビール、ウイスキーなどを飲むことは罪と考えるか。クリスチャンは酒、ブドウ酒、ウイスキー、ビールといったものは一切飲んではいけないとあなたは考えるか。特殊な事情があるときにはブドウ酒を飲むことは許されているけれども他のものはいけないと考えるか。アルコールの含有量の少ないものは飲んでもよいけれども強いもの、アルコールのたくさん入っているものはいけないとあなたは考えるか。それともどれを飲んでもよい、クリスチャンでない人たちと同じにしてよいとあなたは考えるか。で話を進める前にまず注意していただきましょう。私はここでもってクリスチャンは酒を飲んでよいよ、飲んではいけないということを議論しようとしているのではないんですよ。私が取り上げようとしているものは聖書ではどのように見ているのか、酒を飲むということを罪と見ているのか、それとも罪と見ていないのかという点を議論したわけなんです。もしもあなたの考えの中でクリスチャンはアルコールの類は一切飲んではいけない、ブドウ酒も飲んではいけない、飲むこと自体が罪であるという考え方をしているのならば、それは聖書の何の書の何章の何節に書いてあるのか。もしもブドウ酒ならば良いというのならば、使徒ポーロもテモテ第1の5章の23節でテモテに向かって水ばかり飲まないでブドウ酒を飲みなさいと教えているんだからという理由から、ブドウ酒ならば良いというのならば、そして他のものは他の酒の類はいけないというのならば、聖書の何の書の何章の何節にそう書いてあるか。もしも書いてないのならば、あなたが勝手にそれを罪だという規則を作り出して自分で自分を縛り付けていることになります。つまり聖書で定義をしていない罪ということになる。アルコールの含有量が少ないものなら良いけれども、アルコールがたくさん入っているものは良くないというのならば、アルコールの量が何パーセント以下ならば良いと聖書に書いてあるのか。ブドウ酒のアルコールの含量はこれ 12% から 16% あります。私はその昔農学部でもって発酵学を勉強していたからこういうのよく知ってる。日本酒はアルコールの含有量がだいたい 14% から 18% まであります。ビールは 3% から 8% です。もっとも現在でもっと薄いものも出ている。だけどこれがだいたい通常の飲み量になる。だったら日本酒とブドウ酒とはアルコールの量から言ったらほとんど同じです。じゃあ同じに考えていいのか。じゃあビールならどうなるか。そうするとですね、こういう反論が出てくるかもしれないんです。多くの教会でこう教えております。聖書で言っているブドウ酒というのはブドウの搾り汁のことであって、アルコール発酵しているものではない。さあこれが本当かどうか。ブドウの搾り汁をブドウ酒と聖書で呼んでいるか、新約聖書ではブドウ酒という言葉は33回ギリシャ語で使われております。全部オイノスという言葉が使われている。つまり区別をしております。区別をしていないというのはブドウの搾り汁なのか発酵したアルコールの入っているものなのかという区別をしている。両方とも全部オイノスという言葉です。そしてですね、例えばマタイの9章を開けていただきますと、マタイの福音書の9章では17節でもってこういう言葉をイエス様自身が弟子たちに教えております。 途中からの教えですけれども、マタイの9章の17節を見ていただきましょう。また人は新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば皮袋は裂けてブドウ酒が流れ出してしまい、皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒を新しい皮袋に入れれば両方とも保ちます。これ何を言ってるのかで言ったらですね、ブドウの汁が発酵してブドウ酒になる、一応飲めるところまで来る。そうすると発酵は一応止まるわけなんですけれども、でもまだ完全に発酵は止まりません。まだ続いて発酵しておきます。いわゆる熟成するという言葉を使う。つまりこの発酵している段階で炭酸ガスというのが出てくる。でこの熟成する方が美味しくなるという理由はですね、ブドウ酒の30年50年古いの、あるいは100年古いのといったら値段がガーンと上がるのから見て分かっていただけると、まだ発酵を続けているからです。味がもっと柔らかくなるからです。ドボンだからその炭酸ガスが出てくる。それを古い皮袋に入れますと、皮が硬くなってしまっていると、その炭酸ガスが出てきた時に圧力に耐えられなくなって皮が破れて中のブドウ酒も全部流れてしまう。柔らかい皮だったら、新しい皮だったらその皮が伸びるから炭酸ガスが出て皮を押しても大丈夫だということをイエス様言ってるわけです。でもこれはまだ例えだと言われるかもしれない。使徒の福音書の働きの書の2章、使徒行伝の2章を開けていただきましょう。使徒行伝の2章の1節から読んでいってみましょう。これは聖霊のバプテスマを弟子たちが受けた時の出来事が書かれている。2章の1節からいきます。50節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のように分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、その物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。それなのに私たち命名の国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。私たちはパルティア人、メジア人、エラブ人、またメソポタミア、ユダヤ、カパトギア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば改宗者もいる、またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろんな国の言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは、人々は皆驚き惑って互いに、一体これはどうしたことかと言った。13節、しかし他に彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。さあペテロがどういう返事をしたか。15節、そこで失礼します、14節いきましょう。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住む全ての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。さあここでペテロの答えを気をつけてくださいよ。私たちクリスチャンだからブドウ酒は飲まないと答えたからではないわけでしょ。朝の9時だから酔ってるわけじゃない。ひっくり返して言ったら、夕方になったらブドウ酒を飲むかもしれないけれども、今朝だからブドウ酒なんか飲んでこないじゃないかと言ってるわけでしょ。もう一つ言ってみましょう。コリント第1の手紙の11章を見ていただきましょう。コリント第1の手紙の11章の17節から読んでみましょう。これはポーロがコリントの町のクリスチャンたちに向かって、お前たち間違ったことをしてると今起こっている場所です。17節からいきます。ところが聞いていただくことがあります。私はあなた方を褒めません。あなた方の集まりが益にならないで、かえって害になっているからです。まず第一に、あなた方が教会の集まりをするとき、これ実は聖餐式のことを言ってます。 あなた方の間には分裂があると聞いています。ある程度はそれを信じます。というのは、あなた方の中で本当の信者が明らかにされるためには、分派が起こるのもやむを得ないと言っているからです。しかし、そういうわけであなた方は一緒に集まっても、それは主の晩餐を食べるためではありません。食事の時、めいめい我先にと自分の食事を済ませるので、空腹の者もおれば、酔っている者もいるという始末です。飲食のためなら自分の家があるでしょう。それともあなた方は神の教会を軽んじ、貧しい人たちを恥ずかしめたいのですか。私はあなた方に何と言ったらよいのでしょう。褒めるべきでしょうか。このことに関しては褒めるわけにはいきません。これで生産式というのはどういうものなのか、説明している。主の晩餐の時に教会で酔っている者がいるという。さあ、これはどういう意味か。クリスチャンは酒を飲んではいけません。ブドウ酒も飲んではいけない。と言ってるんじゃないわけでしょ。酒を飲むためなら自分の家がでしたらいいじゃないか。聖餐式の時に酔っ払うな。と言ってるわけなんです。そうするとですね、こういう反論も出てくるかもしれません。薬として飲むのは良いけれども、神様から啓示を受けて新約聖書の3分の2を書いた使徒ポーロは、テモテに向けてあなたの胃のためにブドウ酒を飲みなさいと教えているわけです。だから薬として飲むのは良いけれども、ブドウ酒以外は良くないというかもしれない。そういう反論に対して私は聖書で反論し直しをしてみたいと思うんです。新明記の14章を開けていただきましょう。新明記の14章の22節から読んでいきましょう。それこれまでの間、主が神様がどういう食べ物なら食べていい、どういう動物なら食べていい、どういうものは食べちゃいけない、汚れたものと汚れていないものだという区別をつけた。そのすぐ後でこういう話を言いました。22節から言ってみましょう。あなたが種をまいて畑から得るすべての収穫の10分の1を必ず毎年捧げなければならない。主が皆を住まわせるために選ぶ場所、あなたの神主の前であなたの穀物や新しいブドウ酒や油の10分の1と、それに牛や羊のウイゴを食べなさい。あなたがいつもあなたの神主を恐れることを学ぶために、神様のためにこうしようと言ってるんですよ。もし道のりがあまり遠すぎ持っていくことができないなら、もしあなたの神主が皆を置くために選ぶ場所が遠く離れているなら、あなたの神主があなたを祝福される場所、あなたがそれを祝福される場合、失礼しました、あなたはそれを金に変え、その金を手に結びつけ、あなたの神主の選ぶ場所に行きなさい。26節、あなたは そこでその金をすべてあなたの望むもの、牛、羊、ブドウ酒、強い酒、また何であれあなたの願うものに変えなさい。あなたの神主の前で食べ、あなたの家族と共に喜びなさい。ブドウ酒だけじゃない、強い酒もそうだと言ってる。民数記の28章に戻っていただきましょう。民数記の28章のこれは途中ですけれども、6節から読んでいきましょう。これはシナイ山で定められた上屋の全焼の生贄であって、主へのなだめの香りの火による捧げ物である。それにつく注ぎの捧げ物は子羊一頭につき4分の1品とする。聖女で神への捧げの注ぎの捧げ物として強い酒を注ぎなさい。箴言の31に言っていただきますと、箴言の31章では6節でもって、強い酒を滅びようとしている者に与え、ブドウ酒は心の傷んでいる者に与えなさい。
この反面ですね、
聖書では強い酒もブドウ酒も飲むなと指示をしているところもあります。ことに神様に仕えている人、神様から特別に選ばれた人、それからなじる人と呼ばれている連中は飲むなという指示が特別に与えられている。片っぽでは飲め、強い酒を使えと言ってる。片っぽでは飲むなと言ってる。さあ、これをどういうふうに解釈したらいいのか。片方では飲むなと言っている。だから飲むということは神様の命令に従わないことになる。だけど片方では飲め、飲ませろと言っている。しかも強い酒を飲ませろと言うんですけど、これ神様からの命令指示です。従わないことは神様の教えと逆のことを言っていることになる。さあ、どっちを意味しているのか。結論的に言えることはですね、酒を飲む飲まないということはその人がどのような目的のために使うのかによって決めるべきものだということを示していることになるわけでしょ。酒を飲むということ自体を罪である、罪でないと判断の対象にするべきものではないと教えていることになるわけでしょ。さあ、こういう解釈していいのか。聖書の教えから見てこんな解釈をして正しいかどうか、テモテ第1の3章を開けていただきましょう。今一度ここで繰り返します。私はここでもって酒を飲んでいい、飲んで悪いということを言ってるんじゃないんですよ。私が言いたいのは、聖書でそう教えているかいないかしっかり確かめてほしいということだけ言ってるんですよ。聖書で罪だと言ってるものは罪です。罪であると言っていないものに関してはどう解釈したらいいのかということを今議論しようとしているわけです。テモテ第1の手紙の3章の1節からいきましょう。もし人がもし監督の職に就きたいと思うなら、これは教会の中での仕事です。それは素晴らしい仕事を求めることであるということは真実です。ですから監督はこういう人でなければいけません。すなわち非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し慎み深く品位があり、よくもてなし教える能力があり、酒飲みでなく暴力を振るわず、恩和で争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。この3節でもって、この酒飲みでなくと書いてあります。これはですね、ギリシャ語から調べてきます。パーオイノスという言葉が使われて、オイノスというのはブドウ酒、酒という意味です。もう一つ言ってから説明しましょう。テモテ第1の手紙でも同じことをですね、失礼しました、テトスの1章でも、今テモテの1を引用したわけですけど、テトスの1章の7節でも同じような教えをポールが与えております。監督は神の家の管理者として非難されるところのないものであるべきです。わがままでなく、短気でなく、酒飲みでなく、喧嘩好きでなく、不正な利を求めず、かえって旅人をよくもてなし、善を愛し、慎み深く、正しく経験で自制心があり、教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っていなければなりません。この両方ともが酒飲みでない、パーオイノスという言葉が使われている。で、実はですね、パーオイノスという言葉には、酒を飲まないという意味じゃなくて、口論をすることをしないという意味が入っております。言い方を変えますと、酒によって人に絡むような人ではないということをですね、意味していることになります。そういう人は教会の監督として適当でないと。コリント第一の5章に今一度戻っていただきましょう。で、この言葉の意味を考えていただきたいと思う。コリント第一の5章の11節を見ていただきましょう。不貧困な者と交際をするなと言った時にですね、どういうのが不貧困なのか。 コリント第一の5章の11節ではこう書いてあります。私が書いたことの本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、クリスチャンで、しかも不貧困なもの、貪欲なもの、偶像を礼拝するもの、人をそしるもの、酒に酔うもの、略奪するものがいたら、そのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事もしてはいけないということですと言ってる。さあここでですよ、酒を飲むものと言ってるか言っていないんです。酒に酔うものと書いてあるんです。同じコリント第一の6章の10節に行きますと、正しくないものは神を相続することができません。騙されてはいけません。不貧困なもの、偶像を礼拝するもの、勧誘するもの、断章となるもの、断食をするもの、盗むもの、貪欲なもの、酒に酔うものと書いてある。酒を飲むものと書いてないんです。ロマ書の13章に戻りますと、ロマ書の13章の12節では、この暗闇の歩み方というもの、クリスチャンでない人の歩み方はどういうものなのかということが説明されています。で13節では、遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではないかという。遊興、その次は酩酊なんです。酔っ払うということだと書いてある。酒を飲むということとは書いてないんです。さあここでですね、大切な教えになってきます。だったらば酒を飲むということ自体に関して罪であると聖書で教えているか。エペソの5章に移っていただきたいと思います。酒を飲むこと自体に対してどう言ってるか。エペソの5章の18節では、これはエペソの町のクリスチャンたちにポーロが神の霊に導かれて書いた言葉ですよ。こう書いてあります。酒に酔ってはいけません。原本ではですね、これは余分に飲む、適量以上に飲む、そして酔っ払うというのがいけないという言葉が使われております。それをひっくり返していったらば、有意義な目的のためならば適量を飲むということは良いことだと言っていることになっちまうわけでしょ。胃のため、滅びようとしている人に元気をつけるためなら必要なんだということになるわけです。さあそうするとですね、もう一つもっと大切な質問が出てくる。酒を飲む飲まないということは、酒を飲むことは罪になる罪にならないという基準はどこに置くべきなのか。神の霊が宿っているあなたの肉体を壊すようになるのか、それとももっと良いものにするために飲むのかということで決まるわけです。胃のために飲め、これは良いことになるわけですよ。健康を維持するためですから。だけれども酔っ払って自分の肉体を壊す、あるいは人に迷惑をかけるというのが良くないんだと言ってるわけです。二つ目に行きましょう。神様が、あるいは主イエス様が、あなたの肉体を通して、あなたの行動を通して、周りにいる人たちに神の愛を示そうとしているものを、あなたが助ける動きとなるのか、それともそれを壊す結果となるのかを見極めて、飲む飲まないというのをあなたが決めればいいということになるわけです。あなたが神様の前に、あるいはイエス様の前に立ったときに、恥ずかしくない行動をとっている、これは酒を飲む飲まないということに関してですよ。恥ずかしくない行動をとろうとあなたが選べば良いものなんです。だから言い方を変えたら、周りにいる人が、その当事者以外のものが罪である罪でないと判断を下すべき性質のものではないと言わざるを得なくなります。じゃあタバコはどうなのか。タバコを吸うことはクリスチャンとして罪を犯しているのかいないのか、言い方を変えましょう。聖書では罪であると言っているのか言っていないのか。ここでもですよ、 私はタバコを吸って吸って悪いということを言ってんじゃないんですよ。聖書では何と教えてるかということに基づきたいだけなんです。もしも聖書でもってタバコを吸うことは罪であると書いてあるんだったらやめるべきなんです。タバコ屋を潰す、まあここまで言っちゃひどくなるけれどもですね、少なくとも全部のものに向かってクリスチャンに向かってタバコをやめろと説教するべきものなんです。だけれども聖書に書いてなかったらば罪であるという形で批判をするということは、聖書で定義をされていない罪を罪と断定していることになってしまいます。今一度繰り返しますよ。私はタバコを吸ってよいとか言っていないし、吸っていけないとも言っているんではないんです。聖書にはタバコを吸うことは罪であると書いてない。だからタバコを吸うことは罪だというのは聖書で定義をしていない罪と言っているという点だけを指摘したいんです。ということはですよ、聖書で定義をしていない罪であれば、聖書で定義をしている罪でないものに関しては実際に行動して良いのか悪いのかということは、この場合にタバコを吸って良いのか悪いのかということは本人と神様との問題であって、周りの人がとやかく言うべきものではないということになってしまいます。もっと詳しく細かに言いましょう。家族の者が、あるいは周りの者が耐えられるのならば、文句を言わないのならば、本人が自分で選んだ基準で決めれば良いということになります。タバコで楽しむのは本人です。タバコで肺がんになるのも本人です。じゃあ教会の礼拝の時に、礼拝してる最中にタバコ吸っていいか、神様は聖書で罪であると言ってるか、言ってないんですよ。だったら教会で礼拝の最中にタバコ吸っていいか、礼拝している人たちの迷惑になります。だから廊下に出て吸えばいい。礼拝の妨げとなるものはタバコだけでなくてですね、他のどんなことでも、例えば騒がしい音を出そうと泣き声を出そうと、礼拝の妨げとなるものにはこの教会の規則としてやめていただきます。あるいは妨げとならないようにしてもらう。だけどこれは聖書で定義をしている罪、聖書で定義をしていない罪に関係ありません。ただこの団体で決めている規則です。さあここでもってですね、今度は別の話題に行きましょう。もう一歩この内容を進めていってみましょう。クリスチャンの大部分は、多くの教会ではクリスチャンが酒を飲む、タバコを吸うということを罪と見ているんですけれども、我々に大きな罪と見ている。宗派によってはあの人はタバコを吸う、酒を飲むというとクリスチャンでないとまで言われるところにまで行くんですけれども、その同じクリスチャンが、同じ教会が認識していないもので神様の命令に背いて罪を犯しているものがあるんです。神様がしなさい、してはいけないしているものを守らない、破るということを罪であると見るのならば、実際に罪であるべきものなんですよ。もしも神の家族の、神の子供として生活をしていきたいと望んでいるんだったらば、神の家族の一番上である天の父が、イエス様がしなさい、あるいはしてはいけないと言っていることを守るのが当然のわけなんです。だけれどもクリスチャンの大部分は神様に罪を犯していることがあります。それでありながらもクリスチャン自身が、そしてその教会が罪を犯しているということに気づいていないものがあります。こういう言い方、個人の意見としてこういう言い方を言いましょう。私個人の意見では、クリスチャンが酒を飲む ことは罪である、タバコを吸うことは罪であるというものよりも重大なことについて大部分のクリスチャンは重大なことであるという認識を持っていないものがあるんです。この点で私はこの教会に来ている皆さん一人一人にも考え方を変えてほしいとお願いしたいものがあります。神様に対して申し訳ないことをしているという認識をしてほしいと思うものがあるんです。こういう点から説明に入りましょう。サムエル記の第1の15章を開けていただきましょう。ちょっと遠回りになるんですけども、サムエル記の第1の15章の1節から読んでいきましょう。一体何が出てくるのかと思われるかもしれない。この出来事は皆さんもご存知と思うんですけれども、サムエル記の第1の、いや失礼、15章の1節から読んでいきます。サムエルはサウルに言った。主は私を使わしてあなたに油を注ぎ、その民イスラエルの王とされた。今主の言われることを聞きなさい。万軍の主はこう仰せられる。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレクがイスラエルにしたことを罰する。今行ってアマレクを撃ち、そのすべてのものを清潔せよ。容赦してはならない。男も女も子供も血のみぐも牛も羊もラクダもロバも殺せ。そこでサウルは民を呼び集めた。テライブで彼らを数えると歩兵が20万、ユダの兵士が1万であった。サウルはアマレクの町に行って谷で待ち伏せた。サウルはケニ人たちに言った。さああなた方はアマレク人の中から離れて下っていきなさい。私があなた方を彼らと一緒にするといけないから。あなた方はイスラエルの民がすべてエジプトから登ってくるとき彼らに親切にしてくれたのです。一緒に滅ぼしちゃったらいけないからどけと言うんです。サウルはハビラからエジプトの東にあるシュルの方のアマレク人を撃ち、アマレク人の王アガグを生け捕りにし、その民を残らず剣の刃で清絶した、皆殺しにいたしました。しかしサウルとその民はアガグとそれに肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊と全ての最も良いものを惜しみ、それらを清絶するのを好まず、ただつまらない目打ちのないものだけを清絶した。その時サムエルに次のような主の言葉があった。私はサウルを王に任じたことを悔いる。彼は私に背を向け、私の言葉を守らなかったからだ。それでサムエルは怒り、夜通し主に向かって叫んだ。翌朝早くサムエルがサウルに会いに行こうとしていた時、サムエルに告げて言うものがあった。サウルはカルメルに行って、もう自分のために記念碑を建てました。それから引っ返して進んでギルガルに下りました。サムエルがサウルのところに行くと、サウルは彼に言った。主の祝福がありますように。私は主の言葉を守りました。しかしサムエルは言った。では私の耳に入るあの羊の声、私に聞こえる牛の声は一体何ですか。サウルは答えた。アマレク人のところから連れてきました。民は羊と牛の最も良いものを惜しんだのです。あなたの神主に生贄を捧げるためです。その他のものは誠実しました。まあ、ここで余談になるけど付け加えておきましょう。異邦人の神を拝んでいた動物を生贄に使おうということ自体そもそも間違いなんですよ。サムエルはサウルに言った。やめなさい。昨夜主が私に仰せられたことをあなたに知らせます。サウルは彼に言った。お話しください。サムエルは言った。あなたは自分では小さいものに過ぎないと思ってはいても、イスラエルの諸部族の頭ではありませんか。主があなたに油を注ぎイスラエルの王とされました。主はあなたに使命を授けて言われました。行って罪人アマレク人を清潔せよ。彼らを絶滅させるまで戦え。あなたはなぜ主の御声に聞き従わず、ぶんどり者に飛びかかり主の目の前に悪を行ったのですか。サウルはサムエルに言った。私は主の御声に聞き従いました。主が私に授けられた使命の道を進みました。私はアマレク人の王アガグを連れてきてアマレクを清潔しました。しかし民はギルガルであなたの神主に生贄を捧げるために性別すべきものの最上のものとしてぶんどり者の中から羊と牛とを取ってきたのです。するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。いくら生贄を捧げても神様の教えに従わないものを喜ぶかという質問なんです。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので主もあなたを王位から退けた。 イスラエルの王様に選ばれたサウルは、預言者サムエルから主の言葉が告げられました。行ってアマレクを打ち、そのすべてのものを征絶せよ。容赦してはならない。男も女も子供も血の身ごも、牛も羊もラクダもロバも全部殺せ。どういう理由で神様がこういう命令を出したのかというのを今ここでは取り上げません。理由があります。それに対して8節、アマレク人の王アガクを生け捕りにし、その民を残らず剣の刃で征絶した。しかしソウルとその民は、アガクとそれに肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊と全ての最も良いものを惜しみ、それらを征絶することを好まず、ただつまらない値打ちのないものだけを征絶したと書いてあります。それに対して神様が何と言ってるか、サムエルに次のような主の言葉があった。11節、私はサウルを王様に任命したことを悔いる。彼は私に背を向け、私の言葉を守らなかったからだ。そして最後にサムエルがイスラエルの王様サウルにこう言いました。22節、主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。いくら生贄を捧げたから、いくら献金したからといったって、神様の命令に従わない方が悪いって言うんですよ。神様はその生贄なんか喜ばない、命令に従ってくれる方もっと喜ぶと言ってるんです。誠に背くことは、神様の命令に従わないことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だと言ってる。さあここでですね、最初の占いの罪というのはどんな罪なのか、これは旧約での罪ですよ。今の罪ではありません。だけど旧約ではどれほどの罪と見ているのか、まず出エジプト記の22章の、出エジプト記の22章の18節を見ていただきましょう。これは呪術というふうに書いてあります。占いです。呪術を行う女は生かしておいてはならない。レビ記の20章では、レビ記の20章では6節でもって、霊媒や口寄せのところに赴き、彼らを慕って淫行を行う者があれば、私はその者から顔を背け、その者をその民の間から立つ。つまり占いの霊を持っているものというものは、その民からどかさなければいけないというところまで神様言ってるんです。神様の命令に背くものは、意識して逆の方に動こうとするものに対しては、神様自身が助けの手を出さないというだけじゃない、永遠に関係を切ってしまうと言ってます。じゃあ偶像礼拝の罪というのはこれ何なのか。出エジプト記の20章では神様がこういうことを言いました。これ10回のうちの一つに入ります。出エジプト記の20章の1節から言いましょう。それから神はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられた。私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。あなたには私の他に他の神々があってはならない。私はあなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神。私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼす。まあ、現在ではですね、親の咎が三代四代にまで及ぼすということはありません。本人が神様から離れてしまう、ゆえにサタンからの攻撃があっても神様を守ってあげることはできないということはある。だけれども、その本人の子供がどうしてこうしてというところまではいかなかったりしています。さあそこでですよ、神様の指示に命令にあえて背く者に対しては占いの罪と同じだと預言者サムエルはソウルに言いました。神様がしなさい、してはいけないということに関して従っていないのは偶像礼拝の罪だという。さあそれだったらば、クリスチャンの大部分は どういうことで神様の命令に背いているのか。クリスチャンが認識していないで何が背いていることになるのか。命令に従っていないことか。新約聖書には神様からの主からの命令で93箇所恐れるなと書いてあるところがあります。恐れというものには2つの意味がある。もっと厳密に言いますと3つに分けることができます。でそのうちの1つは神様を恐れる、尊敬するという意味の言葉がある。全部でもってこの93回のうちの全部で5箇所6箇所それが使われております。まあ面倒くさいからはっきりと感じはしなかった。だいたい5回か6回使われている。からもう一つですね、恐れというものでもって当然持つべきものがあります。から常識的な恐れです。例えてもですよ、時速150キロで吹っ飛ばしているトラックの前を横切ろうとしたら恐れが来るのは当たり前でしょ。トラックに轢かれるかもしれない。これ正しい恐れです。自分を守るために当然持っていなければいけない恐れです。だけれどもこの93回使われている恐れるなという言葉の中の5回あるいは6回を残して、この残り全部が神様から指示でもって恐れてはいけないと言っていることなんです。要するにサタンが持ってくる惑わし、サタンの脅かしに対して恐れてはいけないと言っているんです。マタイの8章開けていきましょう。一つだけ具体例出します。マタイの福音書の8章の23節から読んでいってみましょう。イエスが船にお乗りになると弟子たちも従った。すると見よ、湖に大暴風が起こって船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。弟子たちはイエスの身元に来てイエスを起こしていった。主よ、助けてください、私たちは溺れそうです。イエスは言われた、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだ。それから起き上がって風と湖を叱りつけられると大泣きになった。人々は驚いてこう言った、風や湖までが言うことを聞くとは一体この方はどういう方なんだろう。聖書で何を教えているか、もっとはっきり言うとロマ書の8章でもっとこれがはっきりと分かります。ロマ書の8章の31節からはこう教えております。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている、私たちは葬られる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者なのです。この病気治んないじゃないだろうか。この状態は神様にだって変えることはできないんじゃないか。この状態から抜け出すことはできないだろう。神様、私の祈りを叶えてくださらないんじゃないのか、心配だ。私の最も恐れているものが私を襲い、私の怯えているものが私の身に降りかかってきたよ。私には安らぎもなく、休みもなく、憩いもなく、心はかき乱されて、実はこれ呼ぶ気からの引用なんですね。こういうものに対して神様あなたに向かって恐れるな、恐れてはいけないと命令しております。ここで質問いたしましょう。あなたは神様の約束は現実にならないのではないか、祈ったものが現実にならないのではないかという恐れを持っていないかどうか考えていきましょう。テトスの 一章の二節では神様のことをこう言っております。テトスの一章の二節では、それは偽ることのない神が永遠の昔から約束してくださった永遠の命の望みに基づくことです。嘘をつくことはできないと言っている神様は。ヘブルの6章の18節に戻ります。ヘブルの6章の18節に行きますと、確かに人間は自分よりも優れたものを指して誓います。こうして確証のための誓いというものは人間の全ての反論をやめさせます。そこで神は約束の相続者たちにご計画の変わらないことをさらにはっきり示そうと思い、誓いを持って保証されたのです。それは変えることのできない2つの事柄によって、神はこれらの事柄のように偽ることができません。同じヘブルの10章に行きました。10章の23節では、約束された方は、つまり神様は真実な方ですから、これは忠実という訳すが正しいです。約束に忠実です。契約に忠実です。私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。さあ、あなたはこういう観点から恐れというものを持っていないかどうか考えていきましょう。はっきりと言いますよ、恐れるなというのは神様からの命令なんですよ。酒を飲む飲まないなという問題よりもはるかに深刻で重大な問題ですよ。神様からの命令ですから。酒は使いようによってはあなたの健康のために役立つものです。料理に使えば味を引き立てるのに役立ちますけれども、恐れを持つということは神様が約束しているものが現実ならないのではないかという恐れというものは何の良い結果ももたらしません。なぜかというと、神様という方を疑っていることになるからです。信仰で行動していることにならないからです。信仰から出ていないことは皆罪ですとロマ書の14章で教えている。ペテロ第1の5章を開けていただきましょう。ペテロ第1の手紙の5章の7節から読んでみましょう。単数形で読みますよ。あなたの思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなたのことを心配してくださるからです。身を慎み目を覚ましていなさい。あなたの敵である悪魔が吠えたける獅子のように食いつぶすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。フィリピの4章の6節を見ていきましょう。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなたの願い事を神に知っていただきなさい。さあ、ここで何と言ってるか。神様の言葉では、神様の教えでは、もしあなたの方がその気になったのならば、一年に一度ぐらい、たくさんある思い煩いの中から一つぐらい神様に渡しなさいよと教えているんではないんですよ。あなたが持っている思い煩い、心配を一つ残らず全部神様に委ねなさい、命令です。あなたはこの命令に従っているかいないか。言い訳しないでくださいよ。神様がしなさいと命令していることを、あなたがしないでいながらも、どのような結果になるのかということについて、思い煩いをして、するなと言っているんではないんですよ。何も しなさいということ、何もしないでって、だけどどういう結果になるのか、それを思い煩いません。神様に全部委ねます。と言ったって結果は、その通りになります。約束されたことになる。あなたの方では神様がしなさいということを全部している、固く信仰に立ってサタンに立ち向かっている、その結果がどうなるのか、いつになったら約束されているものが現実になるのかということに関する思い煩いを全部神様に委ねなさいと命令しているんです。今一度質問します。あなたは毎日の生活において、あなたの人生に関して 全ての面で神様を信頼し、神様の約束を信じた生活をしているか。神様があなたに思い煩いを、人生の心配事を全部神様に委ねなさいと命令している理由は、あなたがしなさいと言われていることをしていれば、あとは何事に関わらず心配する必要がない生活を送ることができるようにしてあげようという神の愛から出ている命令なんです。そういう神様の愛を退けてしまっていいのかどうか。神様の命令に従わないということはいいことかどうか。神様は神様の信頼できないということは、信仰で行動していないということにならないかどうか。この点でですね、考えていきましょう。酒を飲んではいけない、タバコを吸ってる人はクリスチャンでない、神様に罪を犯しているなどと言っているものと比べてみて、恐れを抱く、サタンの活動を怖がる、思い煩いをする、神様の言葉約束を信頼しない、疑いを持つということについて、どちらをもっと深刻に考えを変えなければいけないのか。恐れというもの、思い煩いというものは、メディテートすればするほど大きくなっていきます。消えていきません。じゃあどうやったら、具体的にどうやったら、その考えの中から恐れというもの、思い煩いをどかすことができるようになるのか。まあ、ただどかしなさいというだけじゃですね、この教会では役に立たない。具体的な方法を出さなきゃいけないんです。皆さんが自分の気持ちの中から神様の教えに忠実でありたい、神様の約束を信頼したい、サタンが持ってくる恐れというもの、つまり神様の言葉約束に対する疑いというものをどかしたい、どうやったらそれができることになるのかという質問があるならば、聞きたいのならば説明いたします。私はですね、これは日本に来る前の話ですけど、1年間アメリカで牧会してきたことがあります。それは皆さんも知ってると思う。その時に感じたことと、日本で10年間牧会やってる時の大きな違いというものがある。申し訳ない言い方だけど、はっきり言いましょう。アメリカのクリスチャンたちは、少なくとも私が牧会していた教会に来ていた人たちというものは、こうやったらこういう状態を変えることができるといったような具体的な例を出しますと、それを実行して、その次の日曜日にはどういう結果が得られたのか私に知らせてくれます。すぐに行動を移してくれる。残念な話、日本では具体的な方法を教えても、実際に実行したのか、成功してるのか、期待した結果が得られなかった、だからもう一度やり直しをしようというのか、別の方法あるって質問するのか、何にも言ってこない。だから本当にこれから私が説明しようとすること、皆さんやってくれるかどうか、私にまだ不安なんです。だけれども、どうやったら、具体的な方法として、どうやったら頭に湧いてくる恐れというもの、思い煩い、考えというもの、思い煩いといったもの、恐れといったもの、考えからどかすことができるのか、具体的にどうやったらいいのか。忘れなさい、思い出しちゃいけない、こんなことは全然具体的になります。具体的な方法があります。まずこれだけのことを言っていきましょう。基盤となるのは御言葉です。だから神様がどういうことを約束しているのか、一つでも二つでも、あなたがこの御言葉を知っているということがまず必要になります。あなたはどういう毎日の生活を、人生を送ることができるように神様が十字架を通して準備しているのか、一箇所でも二箇所でもあなたが知っているということが、これが基礎になります。これをどかしてはこれからの話も進まない。例えばですよ、ペテロ第一の手紙の2章の24節では、キリストの打ち傷のようにあなたは癒されたのですと書いてある。これを覚えたら、それなのに気がついたらばマイナスの考えをメディテートしていたというのを具体例にとってみましょう。マイナスのをメディテートするのは何なのか。神様は癒されたと約束している、あなたがマイナスのをメディテートする。 私のこの病気を癒されないんではないだろうか、今にもっと熱が出てくるんじゃないだろうか、入院しなくちゃいけないんじゃないだろうか、手術はどうだろうかという考えをメリットする。これはマイナスの方でしょ。それに気づいたらば、こういうことをすればいいんです。申し上げましょう。ゴムバンドを持ってきて手首に挟むんです。いいですか。左手にの手首に挟んでいきましょう。神様の言葉、約束と違うものをメリティとしたらばということで気づいたら、この手首のゴムバンドを右手で強く引っ張って右手を離すんですよ。マイナスの考えをメリティとしていると気がついたら、その場でもってパチンとやる。結局何やってるのか、こうやっていることでもって、そのうちにマイナスの考えを断ち切ることができるようになります。手は腫れるかもしれない。それをやりたいのかやりたくないのか、アメリカの事件をやりますよ。日本、あなた方はどうなのか。アメリカで次の週になったら、これ見てくれ、こんな赤く水ばらんだ、だけどももう絶対にあんな悪い考えも持ちません、追い飛ばします、言ってくるのがいる。こうやって神様の言葉、約束を頭に取り入れるようにしていたらば、我々に短い時間のうちにマイナスの言葉をどかして、プラスの言葉だけを、神様の約束だけを考えることができるようになってくるんです。初めのうちは10分に1遍、あるいは20分に1遍、これやらなきゃいけないかもしれない。私は気づかないようにしてマイナスのことをメディテートする。結構です。神様の教えに反しています。あなたが神様とどうなるか、あなたの個人です、個人の問題です。どかしたかったら、思い出したたんびに10分起きても20分起きてもいいから、パチンとやらなきゃいけないかもしれない。だけれどもヘブルの12章の4節では何と言ってるか、あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。これ血は流れません。いくら叩いても腫れるかもしれないけど、血は流れるところまで来ないんです。そして罪に勝利できます。座ってるとですね、だんだんマイナスのことに関してメディテートする時間が伸びてくる。しなくていいようになる。この効果はですね、非常に高いものになります。だから私は皆さんにですね、こうゴムのバンドを持ってきて、必要な方があったらどうぞ今取って、今日から細いのもあります、これ幅の広いのもある。だから自分でもってどうもマイナスいつもメディテしそうだと思うこと、広いのを持ってパチーンってやったらですね、いっぺんに思い出す。やるかやらないか、あとは皆様のご自由に任せておきます。こんな具合にして、でもこの神様の言葉でもって教えているもの以外のもの、教えているもの、これ罪というものから確実に守らなきゃいけない。だからそう以外のもので罪であると考えているものの中から、その考えからどかさなきゃいけないものがたくさんあるわけですよ。新しい考えを、正しい考えを入れてこなきゃいけないものがたくさんあります。それをするにこういう形をやってでもいいから、考えを変えていかなければいけないです。御言葉に沿ったものにしていかなければ効果が上がってこないんですよ。まあ、来週はですね、もうちょっと別な角度からの話に持ってきて、神の義といったようなものについても考えを変えてもらわなきゃいけないというか、まだたくさんあります。来週からちょっと楽しい内容になると思うんですけど、だから今のうちにゴムのバンドをたくさん使ってですね、右手でも左両方でもいいです、3本ぐらい一緒に使ってもいい。そしてですね、そのマイナスになる考えをどかすように動いていただきたい。ここまでしてでもですね、その古い考えをどかすという必要があるんです。これだけを覚えておいていただいてですね、それをできるだけ早くどかすように動いていただければと願うんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、どうぞ私たち一人一人があなたの御言葉というものを中心とした生活を送ることができるものであるよ。その真理にいつも目を離さず、あなたの最終的なキリストの御丈にまで成長できるものであるよ。 これから先もどうぞあなたが私たちを導いてくださいますように。今までサタンが持ってきているいろいろな考えてみろ、またいろいろなところから自然に取り入れてしまっている考えというものがあなたの御言葉に沿ったものか沿っていないものなのか、今一度全部検討し直しをし、あなたの御言葉に沿っているものだけを考えの中に取り入れ、でないものを沿っていないものを一日でも一時間でも早く頭から追い出してしまうよ、考えを変えるよ、そして信仰に基づいたあなたの御言葉に基づいた生活をしていけるものとなるよ。どうぞこれから先あなたが私たち一人一人を導いてくださいますように。私たちの中に宿っている聖霊様を通して教えてくださるようイエスの名前でお願いいたします。そして私たち一人一人があなたによって準備をされているいろいろな楽しい豊かな生活を現実にすることができるものになるよ。あなたの指示に従ってあなたの命令に従った忠実なあなたの子供としての生活が送れるものとなるよ。これから先導いてくださいますように。こういう祈りをあなたが叶えてくださることを信じてこの時点で感謝を捧げいたします。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の皆を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。